どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェイスシールドはあなたマスクを取らせていただきます。今日はですね、最初に聖書、じゃなくて思わず笑顔になってしまう話の、大牟田の、伊藤晴美さんですね、癒しの証を聞いていただきたいというふうに思います。短いですのでよろしくお願いします。
お話をお聞きの皆様、お元気ですか？福岡県大牟田市の伊藤晴美です。今回のテーマは肩の病を癒されたです。私は体に障害があり、いろんな腰を痛めています。もともと脱臼している肩が強く痛み出しました。発端はデイサービスでのお風呂の時に痛めました。慣れていない職人さんでした。同じようなことが3回も続いて、家でも決められるほどでした。ちょっと触れただけで、激痛の声です。それはおよそ3週間くらい続きました。そんな時、夜の礼拝の祈る時に、講師の方が私の祈りに心を合わせてくださいと言われていました。それは聖書に、第三人が心を合わせて飲むとき、聞かれるとあるからです。私は旦那さんと二人で、講師と共に心を合わせて、イエス様に祈りました。でもその時には何もわかりませんでした。しばらく様子を見てみようということになりました。数日間、肩が痛むかどうか、介護してもらうとき痛むかどうか、様子を見て、いました。すると肩を触られても、肩を強く押されても全く痛くありませんでした。日曜日の夜の礼拝で心を合わせてお祈りしてから、全く痛みがなくなりました。癒してくださっている様に心から感謝します。痛みのある生活を体験された方にはわかると思いますが、本当に痛みのない日常生活、これは宝です。受け身を取ってくださったイエス様、日々をコロナ感染から守ってくださるイエス様、本当にありがとうございました。感謝します。今日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ハリさんはハンディがあってね、それからあの介護してくださる方とかちょっと、なんか慣れてなくて肩ですね、すごく痛んだみたいです。で、本当に触られるだけ出なかったのが、そのこの場合は東京の夜の礼拝ですけれども、まあ、パウロさん祈るときに、心を合わせてくださいって、2人でも3人でもというふうに書いてあるので、心を合わせて祈るときにイエス様が働くからっていうことをね、言われたんですね。で、長崎でも礼拝の後によく祈りますけれども、本当に心を合わせて祈ってください。その時に、心を合わすときに主が働かれるのでね、それぜひ覚えてほしい。で、その時何も感じなかったんだけど、ちょっと様子を見てみようってことで2、3日経っても完全に全く治ってて痛くならなかったんでね、それを言ってたんですね、今ね。で、東京安定協会の最新ニュースにもちょっと前ですけれども出てましたけれども、本当に良かったなというふうに思います。今回来られてですね、筑豊で平牧師がですね、もうずっと激痛があった膝の痛みが次の朝完全に治っていたのと、それから佐藤紀子牧師のお父さんもバネ部が何かだったのが完全に癒された。それは瞬時でしたですね。それからあと、どこだっけ、なんかあちこちでいろんな人が癒されたんですね、今回ね。明らかに今までよりも癒しの働きが進んでおります。ただ人じゃなくて、臨在されているイエス様に期待をして、そして祈る人と心を合わせて祈るっていうね、そしてイエス様に期待するってことにしてください。で、その時にね、主がどこでもいつでもね、それに技をなさることをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、じゃあもう一つ、忘れていた願いを神様が覚えて答えてくださったというですね、宮崎の南香南さんのやつですね。
思わず笑顔になってしまうお話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南香南です。今日は感染爆発でも感謝する秋についてお話ししたいと思います。感染爆発でここ宮崎も若年層にクラスターが出たりと、学校でも外出制限やまん延防止策を厳重に行われています。 先日私は教会で大変素晴らしいお話をお聞きしました。それは車が故障して、その故障がいくつもあったにもかかわらず、神様からディーラーさんに行くように語られて、言われた通りにしたら、なんと保証がタダで、修理代がタダだったというお話でした。あ、本当に素晴らしいなというお話を聞きながら思いました。で、私にもそんな素晴らしい、本当に生きておられる神様の体験ができたらいいなと神様にお祈りしました。神様はこんな素晴らしい神様の働き、 神様の事柄が自分にも起こるようにですね、神様にお祈りしてきました。で、そんなことをですね、すっかり忘れて1週間経ったんですけども、私はですね、いつものように朝娘をですね、保育園に連れて行きました。で、するとですね、エンジンをかけていざ発進という時に道路に出たんですけども、速度が20キロしか出ないっていうですね、っていう状況が許されました。で、すごくですね、トロトロトロトロ遅かったのでですね、後ろの車もですね、しびれを切らして、何ですか、パッシングっていうかですね、なんかこう早く行ってくれみたいな感じの圧力をちょっと感じてですね、あ、ちょっと後ろの方がイライラしておられるんだろうなと思って、ハザードをつけてですね、ちょっと路肩に寄って、保育園にこう到着しました。で、無事に保育園にこう着くことができたんですけども、で、その後ですね、会社まだ出社しないといけないので、まあ、お仕事アルバイト先にですね、行ったわけなんですけども、本当そこまでいけるかなって正直不安だったんですけども、そこもですね、神様に本当にお祈りして、神様本当に最後まで守ってください、修理工場に行くまで完全に守られるようにどうか助けてくださいということを神様にお祈りしていきました。で、するとですね、本当に神様が守ってくださって、途中ちょっとやっぱり加速が減速したりとかですね、ちょっと危ないなと思う時があったんですけども、その時もですね、本当不思議な形で神様を守ってくださって、ハザードをつけて路肩に寄ったりとかですね、無事にその修理工場まで行くことができました。で、ここまでが守られたのもすごい奇跡だったんですけども、本当にそれだけじゃなくてですね、その奇跡っていうのは続いて、で、実際修理工場に行ったらですね、何が起きたかっていうと、修理がですね、大体1時間か2時間くらい行われたんですけども、あ、結構長くこの修理が なされてるなって、だからやっぱりすごく、あ、かなり修理代も高くなるんだろうなってことを思わされたんですね。でもですね、神様に本当にそのことも感謝してお祈りしていった時に、何が起きたかっていうとですね、実際ですね、じゃあ修理が終わりました、生産ですって言って係の人がこう来られた時に、今回以前も修理をされたことがあると思うんですけども、その保証があるのでタダですって言われたんですね。と思って、修理したのも覚えているんですけども、ずいぶん前だったので、そんな保証がですね、まだ未だに残っているっていうのはですね、ちょっと私の中でもという、ありえないというふうに思ったんですけども、タダですって言われた時に、わーって蘇ったんですね。私この祈りしたなって、私にもこんな神様の技が起こるようにってお祈りしたなって自分も忘れてたんですけども、この祈り神様覚えてくださってたのかと思ってですね、ものすごいびっくりしてですね、あ、神様すごいなって、本当に生きておられるなっていうことですね、まじまじとその中でですね、体験させられました。本当にですね、故障したっていうのはすごく困ったことだったんですけども、それ以上にですね、私は本当に自分が忘れていた願い、自分が忘れていた祈りさえも神様を覚えていてくださって、そして一番本当にこう大変な状況の時にですね、祈りに応えてくださって、本当に神様って素晴らしいなということを思わされました。で、本当に無事にですね、エンジンもついて車帰る時にですね、本当思ったんですね、普通だったらですね、以前修理した時は2週間台車を借りて修理に時間がすごい費やされて大変だったんですけども、本当に今回はですね、1、2時間で帰ることができて、快適に運転することもできて、しかもこうタダでですね、本当に神様は素晴らしいなってことを思わされました。で、修理工場の方も言っておられたんですけども、今回もしかして部品にこう欠品があったのかもしれないので、新品と取り替えておりますっていうことを言われてですね、部品までこう新品でですね、しかもこうただですね、本当に神様が一つ一つを良くしてくださいました。今回はですね、感染爆発でも感謝する秋についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、ありがとうございます。 新品に変わってただっていうのはすごいですね。修理代だけただになるだけで、それとも人は祈ってたことに応えられたということで、一生懸命祈っても結構忘れたりすることがあるんですけど、神様の時が来るとちゃんと応えてくださるのでね、ぜひ皆さんそれをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、ぜひ祈ってください。その時すぐ答えられなくても、後でね、その答えが来るということがありますのでね。はい、それでもう一つだけ、実は今日の説教と変わるんですが、今日のこのちょうど説教のところなんですけども、聖書ってこんなに面白いよ、短いですので、その後ここから御言葉から話をしたいと思います。じゃあお願いします。
主イエスは選んでくださる。主がお入り用なのです。マタイの福音書21章3節。イエスキリストが王の王としてエルサレムに入城されるとき、乗られたのはロバの子でした。二人の弟子を使いに出して向こうの村から連れてきたロバの子でした。主イエスは人々からホサナと叫ばれ、称賛されるエルサレム入城の時に、馬でも戦車でもなくロバの子を選ばれたのです。弱い力のないロバの子を選ばれました。戦いに長けた速く走れる馬ではなく、グドンと呼ばれるロバの、しかも子を選ばれたのです。そして身を低くしてエルサレムに入城されたのです。ロバは忠実です。コロバは乗られたイエスの言われる通りにするしかありません。私たちも力がなく弱くても、主イエスは選んでくださいます。自分の弱さを知り、イエスキリストの言われる通りにするものを主は選んでくださるのです。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございます。これはまあ今までよく説教してきたテーマなんですけど、今日はちょっと違うポイントで話したいと思ってますけれども、聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの21章のところの、エルサレムの入場のところですね。イエス様がロバの子を向こうの村に行って、連れてきなさいって連れてきて、そして選ばれたところですけれども、主がお入り用なのですって言って呼んできたんですね。主が必要とされたわけです。で、主が必要とされたのはロバの子だったんです。で、このロバの子はどこにいたかというと、2節で向こうの村に行きなさいって言ったんですね。だから向こうの村に行って、そうするとすぐにロバの子がつないであるから、そのロバを、親ロバと一緒にいるけど、そのロバをほどいて連れてこいって言ったんですね。で、そのロバが必要だからって言われたんですね。で、なぜその向こうの家のロバを選ばれたのかってことなんですけれども、とこのロバはですね、ロバの子はですね、私はですね、今までなんか、人のしたことはないと思うんですけれども、この場だからまだ仕事もしてなかったんじゃないかと思ったんですが、5節を見るとこの予言の成就だと書いてあって、シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。これイエス様のことですね。乳話で、マシ様の乳話ですね。そしてロバの背に乗って、ロバの背に来るわけですもん。それも荷物を運ぶロバの子に乗ってと書いてあるから、荷物を運ぶロバの子なんです。で、この転ばはすでに荷物を運んでいたんだということがわかります。で、わざわざね、ここにもこっち、この向こうの村に行かなくったって転ばはいたと思うんですね。でもわざわざ向こうの村に行って、しかもそのすぐのところにいる転ばを神は選ばれた。だから荷物を運んでいて、おそらくで、ここからはね、言いますけど解釈じゃなくて示されたことを話しますから、ね、おそらくこの転ばは忠実に向こうの村のそのところで、その自分の仕事をやっていた転ばだと思うんです。で、おそらく誰も目を留めなかった、心を向けなかった、注目されなかったロバだと思うんです。ところがイエス様はそのロバの子が本当に忠実にやってるのを見ていて、あのロバの子を呼んできてほしい、あのロバの子に乗りたいって言われたと思うんですね。今日はそのことをおっしゃられたんですね。ちょっと今までそういうことを考えなかったんですけども、神の選びを見ていくと、聖書から見ていくと、例えばイエス・キリストが人となって来られた時に、イエス様は、この神の人となって来られた時に、いつも言うようにね、なんだっけ、浦上川じゃなくて、ヨルダン川、ヨルダン川の上流からヘルモン山あたりからね、大きなスイーツですね、イスラエルだからスイーツかな、スイーツじゃなくて、なんだっけ、イスラエルは桃じゃなくて、イスラエルは何でしたっけ、すぐ出てこない、あれそれがずっと流れてきてですね、そしてパカッとあれで生まれたらですね、分かりやすいけど、そうじゃなくて、人から生まれましたよね。処女マリアのところに来たんです。 でもマリアっていうのはあのガリラヤのナザレなんです。で今皆さんね普通に思ってるけど、ガリラのナザレなんておそらく誰も目も向けなかった村なんです。ましてそこの娘の少女マリアは誰も目を留めなかったし関心もなかったし、おそらくねそんなにピカピカピカって華やかじゃなかったと思うんですね。エルサレム都会じゃないから、田舎のかなり田舎の方の小さな村のその片隅にいたマリアに主は目を留められたんです。どうしてか、彼女の心が良かったからです。イエス様、天使がやってきて子供が生まれると言われた時に、当然人々から誤解されるってことは分かったし、夫の婚約者のヨセフを失う可能性は十分にあったけど、それでもあなたの言葉通りになりますようにってマリアは言ったんですね。本当に主の言葉をそのまま受け取る彼女には心があったんですよ。砕かれた心が。で、主はそれを見られたんですね。で、もうおそらくね、あのよくカトリックでね、聖母マリアなんて言ってますけどね、天国でマリアはいい迷惑してると思いますけども、本当に彼女は素晴らしい砕かれた心を持っていたけど、見た目には華やかだったりそんなんじゃなかったと思うんですよね。誰も特に目を留めなかったと思う。でも神様はその彼女を選ばれた。ダビデもそうなんです。サウル王がいて、サウル王が退けられます。神様ですね。その時にサムエルが嘆きます。すると神様がもう嘆かなくていいって言って使わすわけですね。そのエッサイのところに使わす。でエッサイのところに使わしてきたら、エッサイが子供を連れてくるわけですね、長男から順番に。で長男を見た時にサムエルは、あ、この子こそ油注ぐものだと思ったら、主は言われた。人は上辺を見るが主は心を見る。違うんだって言ったんですね。で人は上辺を見るんです。で長男も次男も三男も四男五六七まで全部出てけばダメだった。それでエッサイは思ったんですね。ええと思って。でサムエルも困った。これで全部ですかって言ったらですね、エッサイは言ったわけです。お父さんは、いや、もう一人だけ末っ子がいるけど、それは今羊飼いしているからちょっとここにいないんだって。つまりお父さんの中で油注がれるなんてカードの中に入ってなかったんです。でダビデは何しかって言ったら、その時一人だけ羊飼いをしてたんです。でも神様はそのダビデを選ばれたと思い出してほしいんです。ダビデは羊飼いを喜んでやってたと思います。そして羊のために命をかけてやってたと思います。誰も目に留められなかったけど、お父さんの数にも入ってなかったけど、後ですごい有名になりましたけど、この時神様が呼ばれてなかったらダビデなんて誰も知らなかったと思う。でも彼は透析袋に石を入れながら羊のために命を張って戦ってたんです。自分の置かれた場所で自分の置かれてる仕事を喜んで忠実にやってたんです、ダビデは。これは第一サムエル記の16章を見たら分かります、ね、そしたら神様はそのダビデを選ばれた。面白いのはね、その後ダビデがゴリアテに勝つでしょ。ゴリアテに勝つとき何をしたかと言ったら、鎧兜はいらないって言ったんです。そんなものはいらないって。彼が持っていたのは5つの滑らかな石と透析袋だったんです。謙遜ですよね。5つ用意したん、ちゃんとね、失敗しちゃいけないから。でも実際一発だったんです。彼が自分のいつも置かれているところでいつも羊飼いを喜んで忠実にやっていたので、一発でゴリアテを仕留めた。イスラエルのみんなが怯えていた、戦士たちがみんな怯えていた、それで散々殴られていた、誰も立ち向かえなかった、そのゴリアテにダビデは立ち向かえたんです。どうしてか、彼は羊飼いとして忠実に忠実に忠実に喜んで仕えてたんです。誰も見てなかったけど、お父さんさえ忘れたけど、神はそのダビデを見ていたんです。マリアもね、繰り返しますけども、本当に聖書のマリアは素晴らしい砕かれた橋ためです。でもね、イエス様お母さん会ったばかりになんかとんでもないね、なんか ピカピカピカになっちゃってですねなってますけど、あれは間違いですね。どう考えても、本来の聖書の前ってもっとね、質素で、だけども精霊の輝きは持ってると思うけど、田舎なんですよ。ガリラのナザレってのはね、小さな村なんですよ。おそらく誰も気にもかけなかった片田舎です。ちょっと言葉悪いけど、でもそこに神様が目に留められる心を持ったマリアはいたんです。おそらくそこで本当に喜んで、その場所で自分のやるべきことをやってたんでしょうね。皆さんが今置かれている場所がどこか知りません。職場かもしれない、学校かもしれない、家庭かもしれない、ね、 教会は自分の中心がどこであったとしても、そこで人ではなくて本当に神様の前に喜んで仕えて生きていくと、主はそれを見てくださる、その心を見てくださる。あのね、人に認められること、人の評価を気にし始めると、私は大したものを失うんです。ダビデもマリアも人の目には止まってなかったと思います。でこの時このロバの子もおそらく誰も目に留めなかったと思います。イエス様がエルサレムに城っていうのは、イエス様の聖書の中での一番の晴れ舞台なんですよ。みんながほだなほだなって言ってエルサレムに入城するときなんです。もちろんその同じ週に十字架かかりますが、イエス様の人生、人となった人生の一番のクライマックスの最も称賛を受けるとき、その時に選ばれたのはこの転ばだったんですよね。いつものように転ばに乗ると転ばないでって言いたくなる。でも神様はその転ばを選ばれた。で今日ね、神様が言われたのはですね、ここなんですね。今までいろんな説教してきましたけど、その神様が転ばを選ばれたように、神様は私たちを選んでくださるんです。でもそれは今置かれている場所で本当に喜んで神に仕えていくときに、もしかしたら人は目で止めてくれないかもしれない、人は分かってくれないかもしれない。でもその今置かれているその場所で、あなたが今言われているそのことを喜んで神様の前に成していくとき、人々に仕えていくとき、神様はあなたを見て知っておられます。主の富が来たときにそこに来て、あなたを名をもって呼び出してくださるんです。そして主が最もこれから働きたい週末のリバイバルがやってきますけど、その時に神様私たち一人一人呼びたいと思ってるんですけども、今置かれている場所で人の評価のためではなくて神様の前に来ているかどうかです。ここに鍵があるんですね。オーストラリアに、なんだっけ、ヒルソング、ね、夜に歌ってもヒルソングなんですけど、あのヒルソングっていう教会があるんですね。ヒルソングチャーチっていうすごく賛美の素晴らしい教会です。おそらくあの最近最も賛美で持ち上げる教会ですね。でそこのね、ある女性の説教者がいてですね、すごい感動したんですよ。その人は今すごく持ち上げてる人なんですけど、それが面白いこと言いました。私はヒルソング教会に献身してやってきたんだと、そして賛美の素晴らしい教会だったんだと、私はそこで奉仕者の人を運転手としてあり、そしてその人たちのために準備をし、ヒルソングという賛美の素晴らしい教会に来て賛美を全くせずひたすら駆け回ってそればかりをしていたって言うんですね。ところがね、ある時主は呼ばれたって言ったんですね。そして ね第一列王記、ちょっとここだけ見ますね。第一列王記の19章ですけども、エリアがね、17章でバールの預言者と勝って18章で勝つんだ。そして19章でイデベルからね、殺してやるって言われたらその一言で逃げてしまう。そしてその後エリアは神様から語られるんですね。嵐の中でもなくて静かなかすかな声を受けて、そして後継者のエリシャのことを言われるんです。でエリシャを探しに行くんですけど、どこで見つけたか、19節この説教されたのその女性が、これがね、そこに残ってるんですね。19節第一サムエル19章の19節ね、エリアはそこを立って行ってシャファテの子エリシャを見つけた。どこで見つけたか、エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。12くびきのその12番目の一番後ろにエリシャはいた。一番後ろに、そのエリシャにエリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけた。一番後ろで彼に街灯をかけた。そしてエリシャがやってくるわけですね。ここから説教された。私もこのプレ、なんだっけ、ヒルソング教会に来て、みんなが賛美をしている一番後ろで全く誰も知られず、名前も覚えてもらえず、ずっとやってたら、あるとき神に声をかけていただいたって。そして今こうして私は神様も耐えてくださっているって話をされたんですよ。それがね、なんかすごく力強かったん。なんかで皆さんね、今あなたが置かれている場所で、今あなたがしていることを多くの人は知らないかもしれない。あなたが心を持って仕えていることを、ダビデが羊のために命をかけて戦っていることを知らなかったかもしれない。でも神は見ておられたんです。マリアの心を見ておられたんです。このロバの子が忠実に仕事をするのを見ておられたんです。皆さん、人ではなくて神の前に忠実に行きましょう。神様、あなたが置かれているその職場であろうと、家庭であろうと、教会どこであろうと、そこであなたが本当に喜んで神に仕え、そして人々に仕えていくとき、 人は忘れるかもしれない、人は目に留めてくれないかもしれない、人は分かってくれないかもしれない、でも神様はあなたのその心と奉仕をよく知っておられて、あるいは仕事をよく知っておられて、そしてある時来てくださるんです。そして忠実なあなたを、喜んでしたあなたを呼び出されるんですね。その心が必要なんです。ダビデを選んだ時に主は言われました。人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るんです。人は上辺を見るんです。人は上辺を見るんです。でも主は心を見るんです。そしてその心は人の見えないところで培われていくんです。でもね、今日はねそのことになるんで、これからね非常に大きな働きがね始まるんです。週末の時にハフガイも同時に来るんです。ちょっとだからその見せかけのものではダメなんです。本当に神様の前に砕かれた真実な心がある時に神は生かしてくださるんですね。どうぞねそれは覚えてほしいと思います。ね、今日は話すことだけなんですけど、ダビデがねゴリアテの時にね、みんな恐れてたのに彼だけは神の陣を殴るとは何事だって言ってね、私が戦いに来ますって言ったのは、彼がそのいつもいつもその羊飼いをしながら襲ってくる狼に向かって投石袋で戦ったからですね。彼がいつもいる場所でいつもそうやってその羊飼いとして忠実にやっていたから、その神がどんなにさえてくださるかを知ってたから立ち向かえた。あなたが今いる場所で感謝と賛美によって神がどうやってさえてくださるかを知ってると、どんな大きな困難が来た時だってその感謝と賛美で戦える。祈りがどれほど力あるかをあなたが今その生活の中で具体的に知ってると戦える。一番最初の1年目ですね、何度も話しますが新婚の時ですね、本当に神様に言われて神様にだけより頼むことをして夫婦で祈ったんですね。本当に刺されたの、怖いぐらい恐ろしいぐらいで、私は知ってるんですね。正しい心を持っていて神の前に本当に砕かれて主を恐れる心を持っていれば神は必ず支えてくださるということを私は知ってるんですね。で皆さんがね今置かれている場所で今置かれている言われていることを本当に主の前に喜んでしているとき、あなたは立て上げられていきます。そして神様の時が来たときに来られます。そしてロマの子、主がおいでようなのです、私が必要なんだって、この働きにどうしてもあなたが必要なんだって、あなたが必要なんだって、私はあなたに乗って世界に来たい、私はあなたに乗って働きをしたいって、主があなたを呼ばれる時が来るんです。どうぞ覚えてください、ね、今その置かれている場所で本当に喜んで忠実に使えてほしいと思う。もしかしたら明日かもしれないし、それは1年後かもしれませんし、数年後かもしれません、それは分かりません。でも間違いなく神様はあなたを見ておられて、その心を知っておられて、必ずあなたのところに使いを使わせて呼ばれる時が来ます。これをねどうぞ覚えておいてほしいと思います。そしてその働きがこれから起こってくるということをね、どうぞ知っていてほしいというふうに思います。はい、なんか今日は短くなりましたけれどもね、そこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたはロバの子のところに二人の使いをわざわざ使わして、主がおいでようだと言って呼ばれて、そのロバの子に乗られて行かれました。私たちもいろんな場所でいろんなところで今置かれていて、一人一人今置かれている状況や立場は全然違うと思いますが、あなたが置かれた場所で喜んで主のおっしゃることを成していくことができるように、人は知っていても知らなくても神様の前に喜んで使えていくことができるように、そして主が用意されている働きに預かっていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、その一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストの御名によって、心と体を癒されよ、しびれをと祈りください。しびれを消えてなくなれ、恐れ、イエスキリストによって恐れをイエス様によって滅ぞる、その人の力出ていけ、 全く愛を恐ろしめ出します。神の愛で満たしてください。イエス・キリストって聖霊に満たされよ、聖霊に満たされよ。イエス様、膝の痛み、それから肘の痛み、関節の痛みを全く取ってください。私があなたを新しい愛の中に導いていますが、時を捉えなさい。私はその時を捉えなさい。時を開くことしあります。慌ててはいけません。私の時が来るときに踏み出しなさい。私の時は完全であるとしあります。もうしばらくの忍耐の後にその時はやってくるとしあります。境内に関して、丁寧に祈りなさい。私はあなたに具体的に示そうとしております。イエス様、ありがとうございます。お一人なんか与えられている賜物があるんですけど、その賜物をもっと持ちなさい。このあなたの経験、あなたの賜物、私はそれを生かしていきます。これをもっと用いていきなさい。私はそれを通して多くの人を助け救い出そうとしあります。イエス様、ありがとうございます。イエス・キリストの名によって打つよ、完全に癒されよ。イエス・キリストによって命ずる、がんよ消えてなくなれ。イエス様って、がんよ消えてなくなれ。打つよ、イエス様って命ずる、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。